皆さん、1週間どのように過ごされたでしょうか。今日もまた、聖書を読む時間、共に祈る時間を持ちたいと思います。2012年度に入って私たちは使徒言行録を続けて読んでいるわけですけれども、すでに一度申し上げましたが、使徒言行録にはイエス・キリストの福音がエルサレムから世界の各地へと広がっていく、そういう様子が描かれています。で、福音が広がっていくという言い方をしたら、何かとっても積極的なような、そんな気がしませんか。イエス・キリストの復活を信じることによって再び希望を見出そうとした人たちが、自分たちなりの信仰共同体を作って、そして福音をエルサレムから世界の各地へと伝えていった、そう考えるととっても良いイメージのような気がしますけれどもですね、私は聖書を読みながらいつも思うんですけど、人が生きるっていうことはきっとそんなに単純ではないし、いいことばっかりじゃないと思うんですね。で、本当心からそう思うわけです。いいことと悪いことはきっと紙一重だろうし、その逆もそうだと思うんですね。悲しいこと、辛いことのすぐそばに、嬉しいこと、喜ばしいことがあるんだろうし、いいことは楽しいこと続いていると思っても、いつそのすぐそばに悲しいこと、辛いことが迫っているかわからないのが私たちの、人生じゃないかなというふうに思います。で、まさしく今日の聖書箇所もそのような内容ではないかと思うわけです。ステファノが殺されてしまったんですね。で、ステファノ誰かというと、イエス・キリストの復活を信じた人たちの中で主にギリシャ語を話した人たちの指導者だったわけです。で、使徒言行録の特に最初の部分を読み進めていると、イエス・キリストという福音を受け入れた人たちの群れが急激に増えていったということが書かれています。命の躍動感、力とリズムがみなぎっているような、そんな印象を受けるんですね。ということは、それだけイエス・キリストという福音が多くの人たちの心を打った、感動を与えたということだと思います。多くの人たちが信じたということは、言い換えるならばその信仰共同体の中にいろいろな人がいたということ。具体的に言うならば、ヘブライ語を話すユダヤ人のグループもあれば、ギリシャ語を話すユダヤ人のグループもありました。そしてヘブライ語を話したグループの代表格がペトロだとするならば、ギリシャ語を話したグループの指導者がステファノだったんですね。で、ステファノはエルサレムの神殿を批判した結果、拷問を受けて殺されていくわけです。殺されるということは本当にグロテスクなことですよね。一人の人に大勢の人が石を投げつけて殺していったけれども、今日の聖書が伝えることは、そのようなステファノの死があったからこそイエス・キリストの福音がエルサレムから世界の各地へと広がっていったということなんですね。使徒言行録8章1節のこれ B って書いてるんですけども、一節の中に2つ以上の文章があるときは A、B っていう言い方をしますので、今日の聖書箇所は使徒言行録8章の1節の B とお書きしましたけれども、こういうふうに書いてありますね。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。で、これは先ほども申し上げましたけれども、ステファノが殺されたことによって起こった迫害なわけです。しかも誰に対する迫害かっていうと、イエス・キリストの復活を信じていた信仰共同体の中でも、みんなじゃないんですね、中でもギリシャ語を話した人たちに対して起こされた迫害だったわけです。その結果、ギリシャ語を話していた人たちは命の危険を感じ、エルサレムから 各地へと散らされていったんですね。私は今わざわざ散らされてという言い方をしているわけです。つまり自分の望んでいたことではないけれども仕方なしにということ、多分本当はエルサレムにいたかったのかもしれないと思うわけです。でも仕方なしにエルサレムからいろいろな場所へと散らされていったわけです。けれども、いや、だからこそと言うべきでしょうか、その結果イエス・キリストの福音がいろいろな場所でより多くの人たちに伝えられるようになりましたし、2000年の時を超えて今旭川で礼拝を捧げている私たちのもとにも伝えられているということです。今日は使徒言行録8章の1節の B から25節までお読みします。ここにはですね、エルサレムから散らされていったキリストの福音が行く先々でどのような人々に出会っていったのかということが描かれています。いろんな人が出てくるんですね。フィリポのように福音を伝えた人もいれば、サマリアで福音を受け入れて癒された人も登場します。また魔術師のシモンのように福音の力を手に入れて、その力を利用して自分も周りから偉大な人物と見なされたいと願った人も出てきますし、またエルサレムの人たちなんかはですね、フィリポたちの福音宣教の成果が気になって仕方がないんだと思うんですね。だからいい意味でも悪い意味でも気になっているので、サマリアにペトロとヨハネを送ったと思います。このように今日の聖書箇所にはいろんな人が出てきます。いろんなっていうのは、キリストの福音に対していろんな態度を取った人が出てきているっていう意味。じゃあ今日の聖書の箇所を通して私たちが受け取るべきメッセージは何なのでしょうか。私たちは何を問いかけられているのだろうか。私は自分なりにこう考えました。私たちは毎週日曜日この旭川豊岡教会で礼拝を捧げているわけですけれども、それは私たちが自分の生き方をイエス・キリストの福音に近づけようとする意志、決意、信仰の表れだと思うんですね。あるいは悔い改めの証拠だと思います。今日の聖書箇所では福音が伝えられていくと同時にいろいろな人たちが登場します。このような聖書に登場するいろいろな人物の姿に触れることで、今日私たちは自分自身の姿を顧みられたらいいなというふうに思っているわけです。福音を受け入れる人もいれば、福音の力を利用したいと思う人もいるし、福音と共に生きようとする人もいるわけです。私たちは今どのような姿でいるでしょうか。今日は説教台をキリストの福音そして私としましたけれども、その意図は、私たち自身は、皆さんお一人お一人はイエス・キリストの福音、復活の福音をどのように受け止めたいと願っていらっしゃるのか、その問いを改めてご一緒に考えたいと思ったからこそなんですね。そういう意図を持って少し聖書を読み直してみたいと思います。まずですね、いろんな人物が出てくるんですけれども、9節と10節をご覧いただきたいと思います。9節と10節に登場するのは魔術師のシモンなんですね。聖書にはこのように出てきます。ところでこの町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。それで小さなものから大きなものに至るまで、皆この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。多分ですね、この魔術師のシモンを理解するためのキーワードは偉大ということじゃないかなって思うんですね。この魔術師のシモンは偉大な人間になりたい、偉大な人物になりたいということから自由になれなかった人なんだろうと思います。そういう人はいますよね。もしかしたら私たち自身がそうかもしれない。自分のことを偉大な人間と考えたいし、他の人からも偉大な人間と思われたい、そういう欲求が本当にない人はいないかもしれません。 だからですね、この魔術師のシモンはペトロとヨハネが他の人たちに聖霊を授けているのを見て、二人にこうお願いをしたわけです。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。自分もその力を身につけてもっと偉大な人間になれると思った。でもこのシモンの願いははっきりと否定され、却下されています。ペテロはこう言ってますよね。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。私たちは魔術師シモンの姿から自分自身の姿を振り返りたいと思います。イエス・キリストの福音とは、その力を人間がどうこうできる種類のものじゃないんだっていうことをまず学びたいと思います。福音の力を人の思いで左右すること、利用することはできないっていうこと。もしかしたら私たち自身にも自分は偉大な人間だと思われたいし、自分自身をそう思いたいという気持ちがないでしょうか。もし少しでも私たちがそのような思いにとらわれる瞬間があるならば、きっとその瞬間私たちは福音から遠ざかっているんだということだと思うんですね。じゃあ次にですね、14節を読んでみたいと思います。14節ですね。エルサレムにいた人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。ペトロとヨハネがサマリアに行ったことをですね、普通に読んだら多分、応援しに行ったのか励ましに行ったっていうふうにも読めると思うんですけども、私はですねちょっと違ったふうに聖書を読んでみたいと思っています。もしかしたらこういう可能性もあるかもしれないと思うんですね。これはフィリピがサマリアでキリストの福音を伝えていて、そのフィリピの宣教活動がうまくいっている、サマリアで成功している、そういう評判を聞いてエルサレムの人たちがいても立ってもいられなくなってペトロとヨハネを送ったのかもしれない。もっとはっきり言うと、もしかしたらエルサレムの人たちはフィリポの成功を喜ぶんじゃなくて妬む気持ちがもしかしたらあったかもしれないと思うわけです。自分たちが手を置かなければお前たちは聖霊を受けることができないという、そんな思いもあったかもしれないと思うんですね。でもちろんあったかもしれないっていうのは可能性の話なんで、あったかもしれないしなかったかもしれないけれども、私たちの生きる社会、私たち自身の姿を振り返るときに、他の人の成功を喜べずにむしろ妬むということは珍しくないというか、もしかしたらその方が多いかもしれません。イエス・キリストの福音という、本来ならば純粋な信仰の出来事においても、人の横島の思いは簡単に入り込むということを思い出したいと思うわけです。私たち自身にもきっとあると思うんですね。人間的な横島の思いのせいでキリストの福音を素直に自分の心に受け入れることができない、あるいは他の人がキリストの福音によってもう一度生き生きとしていく、その姿を喜ぶことができないということが本当にないと言えるでしょうか。そんなことを考えさせられます。3番目なんですけども、4節から8節を読んでみたいと思います。サマリアの人たちなんですね。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。なんでサマリアの人たちはフィリポの伝えるキリストの福音を素直に受け入れることができたんだろうか。でまたちょっと、 少し違った読み方を、聖書の読み方をしたいと思うんですけども、こういう可能性は確実にあったと思うんですけど、何かっていうと、それはフィリポも、そしてサマリアの人たちも共通していたことがあったんですね。フィリポとサマリアの人たち、何かっていうと、フィリポもサマリアの人たちもエルサレムに対して批判的な考え方を持っていただろうっていうことです。歴史の中でサマリアの人たちはイスラエルの民から軽蔑されて差別的な扱いを受けてきたっていうことを、旧約聖書を読んだり新約聖書を読んだりすると実はわかるんですね。少しそのお話をしますけれども、もともとはですね、サマリアの人たちもイスラエルの民に属していました。エルサレムにいた人たちと一つの民族だったわけです。ダビデ・ソロモンという優れた王様によってイスラエルの民は一つの強い王国を築き上げますけれども、皆さんよくご存知のように、時代が下がるにつれ、下るにつれて、その統一王国は北の国と南の国の二つに分裂していくんですね。これは旧約聖書に書かれている内容です。そしてサマリアっていうのは北の国に属していて、エルサレムは南の国に属していたんですけれども、北の国はですね、南の国よりも早くに他の民族によって滅ぼされていきます。何が言いたいのかっていうと、北の国サマリアもそうですけど、滅ぼされてしまうということは、異民族、他の民族の支配下に入らされる、自分たちの宗教も満足に守ることができなくなるっていうことですよね。そして結婚なんかも異民族同士の間で行われていくということ。要するに、エルサレムにいた人たちの目から見ると、サマリアの人たちはヤハウェの神、唯一の神への信仰をだんだんと捨て去っていった人、異民族と結婚するような倫理的にも問題があるような人たちと、そういう差別的な目でどうやら見ていったようだっていうことが、聖書を読んでいくとわかるわけです。例えばですね、皆さんよくご存知の物語で、良きサマリア人の例え話がルカ福音書10章に出てきますけれども、あれは良きサマリア人という込み出しがついていますけど、あれは何でかっていうと、サマリア人なのにっていう意味なんですよね。本当はサマリア人なのにいいことをしたっていうところに強調点があるわけです。さっきもお話しましたけど、エルサレムの人たちから見たらサマリア人は堕落した人たちなんですね。唯一の神を信じていないように見えるけれども、そんなサマリア人なのに道端で傷ついて倒れている人を助けた。言ってみれば、低く見ていたサマリア人が自分たちにできない良いことをした、軽蔑の裏返しとしての称賛なわけですよね。ちょっと長くなりましたけれども、要するにこういうことです。ステファノはエルサレム神殿を批判して殺されていきます。そしてフィリポもステファノの流れを汲む人物なので、当然エルサレム神殿には批判的な意識を持っています。もちろん今、説明したようにサマリアの人たちもエルサレムに対して批判的な考え方を持っていました。だからサマリアの人たちはフィリピの伝えるキリストの福音を受け入れやすかったんじゃないかなというふうに聖書を読んでいて思うんですね。もちろんキリストの福音自体が素晴らしかったということは言うまでもないことですけれども、でも人間はやっぱり自分と似た環境にある人、自分と同じ苦労をした人が語る言葉は、そういう人が語る言葉は自分の心に素直に入ってきやすいと思うんですね。確実にそういうことはあると思います。そのことから思うのは、人が福音を受け入れるきっかけっていうのは、きっとその人が置かれている立場や状況から自由じゃないんだっていうふうに思うんですね。サマリアの人たちはエルサレムからの差別意識に苦しんでいたからこそ、同じようなエルサレムに対する批判的な考え方を持つフィリポが語る言葉だからこそ、キリストの福音を受け入れやすかったっていうことがきっとあると思うわけです。 私たちはそのようなフィリポやサマリアの人たちの姿を見て、自分自身のことを振り返りたいと思うんですね。私たちはどのような状況の中で生きているんでしょうか。どのような生活の中の苦労や悩み、あるいは課題があるでしょうか。そしてそのような悩みや課題や生活の状況の中から、どういう思いを持ってキリストの福音を求めているのでしょうか。そんなことをこの4節から8節を読んでいて思わされました。で、最後フィリポに注目したいと思いますけど、もう一度4節と5節をお読みします。さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えたと言っています。迫害を受けて散らされていったからこそ、エルサレム以外の場所でキリストの福音が伝えられていった。4節には散っていったって聖書に書かれてありますけども、私はあえて散らされていったと読み替えたいと思うわけです。自分で自分の行く道を選べないということが私たちの人生にはあるわけです。けれどもそれでも私たちはその道を歩いていくしかない。そして私たちは信仰を求める一人としてキリストの福音をこの手に握りしめながら、その道を歩いていきたいという願いを持っているわけです。それは自分が望んだ道ではないかもしれません。けれどもそのような自分の思いとはかけ離れた道であっても、その道を行く私に神様が同行してくださる、キリストの福音が共にあるはずだ、そういう信仰だと思うんですね。教会の中でよく伝道をしなければいけないということが言われます。伝道っていうふうな言葉、あるいは宣教でもいいですけど、伝道のためにとかね、宣教のためにって言ったら、まるで水戸黄門が印籠を出してその瞬間に全ての人が頭をこうひれ伏すように、もう絶対的な言葉のように聞こえたりもするわけです、時にはね。でもですね、そういうその言葉を使う時にちょっと待ってほしいなって思うんですね。イエスはキリストだとか、伝道のために宣教のためにって言葉を使うこと自体がいけないっていうことじゃなくって、その言葉をどういうつもりで使っているのか、その言葉を使う人が本当にその福音、キリストの福音を自分が生きようとしているかっていうことがもっと大事だと思うんです。もしその言葉を言う人が本当に自分の生き方をキリストの福音に近づけていこうという気持ちなしに、伝道のためにとか宣教のためにっていうことを言うならば、きっとそれは虚しく響く言葉だと思うわけですし、また時には反発すら引き起こしてしまうんだろうと思います。今日の聖書箇所には詳しくは書かれていませんけれども、しかしフィリポの伝えるキリストの福音がサマリアの人たちに受け入れられたと聖書は伝えます。フィリポがイエスこそがキリストだ、救い主だという言葉はきっと言ったと思います。けれども、もっと大事なことは、その言葉を言うフィリポが本当に自分の生き方、行動を通してイエスがキリストであるということを証ししたっていうことが一番大事なんじゃないかなと思います。キリストの福音を証しするっていうことは、いい時もそして悪い時もキリストの福音を信じて生きるということ。口で言うのは簡単ですよね。でも本当に難しいと思います。でもそのことを完全にはできなくっても、本当に心から願って生きていく、与えられた環境、場所、状況の中で必死にそのことを求めていくっていうことが、私たちが信仰者として生きるということではないかなというふうに私はいつも思っています。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけど、皆さん今日は8月26日、6日ですね。今日何の日か分かりますか？8月29日だったら焼肉の日なんですけど、8月26日、ちょっと難しいかもしれません。実はですね、今日はマザー・テレサの誕生日なんですね。 マザー・テレサは1910年に生まれて1997年に天に召されていきました。マザー・テレサがどんな人かっていうことを詳しくお話をしませんけれども、ただはっきりしていることは、キリスト教の信仰を信じていない人、信仰を持たない人にも本当に、よく知られているし、よく知られているというのは、何か立派な行い、一時ではなく生涯普通の人にはできない行いをしていった、そういう人として記憶されています。今日は最後にマザーテレサが残してくれた言葉の中から一つの言葉を引用して今日のお話を終わりたいと思います。人は不合理、非論理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達しようとするとき邪魔をする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。良い行いをしてもおそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなく善を行い続けなさい。あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。助けた相手から恩知らずの仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものを世に与え続けなさい。蹴り返されるかもしれません。気にすることなく最良のものを与え続けなさい。気にすることなく最良のものを与え続けなさい。一言祈ります。神様、あなたによって呼び集められていることを信じ、感謝を持って祈りを捧げます。どうか日々の生活の中で私たちが心を開いてあなたの御心を求め、その御心の方向に向かって一歩一歩足を踏み出していくことができますように、私たち一人一人を強め励ましてください。本当にキリストの福音に近づいていきたいと願っています。キリストの福音とともに生きていきたいと願っています。けれども私たちは弱い、すぐにつまずき転んでしまう存在です。けれどもそのような私たちでも本当にあなたの御心ともに生きたいと願っています。どうか私たち一人一人を導いてください。今週もあなたの守りがあることを信じます。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。